Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konban wa, FM Gig.夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。5月17日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週にわたってですね、ずっと以前から名前ぐらいは知ってる、挨拶程度はしてるんだけども、お話をしたのは今回が初めてという吉川隆さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っています。吉川隆さんはですね、3月の頭にこの人生ストーリーに出演くださった吉川明武さんの弟さんです。同じ環境で育ったお二人なんですけども、全然タイプの違う性格でですね、今回もまた素敵なお話、そして興味深いお話などたくさん聞かせていただいております。どうぞお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
たかしかいなって思ってましたけど、もうその人にドハマりして、なんとかなるやろ、ずっと喧嘩してましたね。あんま面白くはなかったかな。無知でケツをバシンバシン叩かれたり、誰が落ちるやろ、あれはちょっと寂しかったですね。それは悪いですわね、ストイックに。絶対嫌なんです。俺ここに留学に来る予定来てんで、どうしよう。
FM Gig。
聞かせて。あなたの人生ストーリ
ー。改めまして、今日のゲストは吉川隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、お名前と漢字の説明をお願いできますか。
はい、吉川隆です。漢字吉は吉の下長の土の口なんですよ。三本川に、隆は法隆寺の龍、小里編の。で、詩が歴史の詩ですね。
かっこいい、いい名前ですね。ニックネーム。
あ、ニックネームジュニアです。
これはなんでジュニアって。
ラッキーの会っていうのがあって、そこに清水さんっていう方がおられて、同じ隆っていう名前なんですよ。
ほうほうほうほう。
で、割とやってきたことが似てて、で、清水さんの方が年上なんで、兄貴で私がジュニアっていうところからジュニアっていう名前、ニックネームついたんですよ。
なるほどね。そんな自分の名前は好きですか。
最初はね、ありがちやから、もうちょっと凝った方が、うちの兄ちゃんが秋竹で凝ってるでしょ。
凝ってるね。
ちょっとないでしょ、あんまり。
ないね。
いや、で、タカしかいなって思ってましたけど、なんかね、でもタカシって割と周り洋さんいてるんですよ。で、やっぱりタカシって聞くとなんか仲良くなれる可能性があるんですよ。
なるほど。
同じやからね。
親近感が
湧いて、今好きですけどね。
生年月日をお願いします。
昭和48年2月7日です、48年生まれの48歳、
年男。現在の家族構成、
嫁さんと2人ですね。
あ、お二人でね、
はい、
現在のお仕事や活動なんかがあれば。
仕事はマッサージ、訪問マッサージしてます。
あ、訪問でね。
はい。
健康保険使って。
そうです、そうです。
寝たきりの方とか。
そうですね。
まあ、リハビリとマッサージ、はいはい。
そうですね。
なんか日頃活動とか趣味みたいな。
今は講談にハマってて、講談ばっかりやってますね。ちょっと前まで落語やったんですけど、1年前ぐらいから神田伯山っていうめっちゃ上手い人がおるんですよ。もうその人にドハマりして、この1年ぐらい講談ばっかりやってましたね。
あの、でも落語にしても講談にしてもそうやけど、あの長いやつとか覚えれるってもう尊敬やね。
いや、あれ好きやから覚えれるんやと思うんですよ。
視覚障害があるということで。
ああ、そうです。
今、目の見え方とかはどんな感じですか？
見え方 0.02 ぐらいで、真ん中が見えてないんですよ。網膜色素変性症で、まあ、だんだん悪くなってる感じですかね。
ああ、以前に比べて進行してる感じ。
してますね。
生活しててこう一番不便に思うこととかは？
意外とそんなにないんですよ。
まあ徐々にやから、その適応してくる的な。
そうですね。私まあなんとかなるやろうという気があるんで。
それはもう性格的な。
性格的なんやと思いますね。
なるほどね。文字とかは。
点字は読めないですね。
普通の文字ももう今は、
まあ、ルーペか拡大読書機
あ
で見る感じですかね。
なるほど。
もう見ることはあんまないですけどね。
そうやね。さて、そんな吉川隆さんの今までの人生ストーリーちょっと迫っていきたいと思うんですけども、
いよいよ
出身地は
大阪東成区ですね。
子供の頃の家族構成
は父親母親で兄と私と4人ですね。
高橋さんにとって、高橋さんとかもうジュニアと呼ばせていただくラジオですが、
はい、ジュニアの方が
しっくり、ね、なんかしっくりくるもんね。
そうなんですね。
ジュニアにとってどんなご両親でしたか？
子供の頃父親は怖かったですかね。
あ、
小学校ぐらいまでですけどね。今思ったらなんで怖かったのか分かんないですけどね。
あ、どんな風に怖かったですか？
まあ怒ったりするから怖かったんでしょうかね。
どつかれたり。
そうですね。
お母さんは
怖くはないですけどね。
あ、
どっちか言うたら母親に行ってたんちゃいますかね。子供の頃はね。
ご両親お仕事とかは
軽トレしてたんですよ、市場の中で。
あ、ご夫婦でね。
でそれやってて、まあもう市場もあかんようになりますや、
うん、
でまあ軽トレも飽きませんや、もうそんな。
そう
だ
ね。
うん、でからなんかいろいろ転々とやってましたわ。コンビニで働いたり、で最後ゴルフ場、ゴルフの打ちっぱなし、そこで結構長いこと店長かなんかで働いてましたね。
へえ、
はい、うちのおとんはあれなんですよ、働くの何でもええみたいで、結構働き者なんですね。
器用なんよね、何でもできるっていうのはね。
そう
器用なんですよ。ご両親との現在の関わり、
もう全然会うてないですね。まあ年に1回か2回ちょろっと行く感じですかね。
あ、実家に。
そう。
頼りのないのが元気の証拠やつ、ね。
そう。まあ、ほんで、うちの兄ちゃんが近所におるし、
ああ、なるほどね。
っていう気もあるんで。
そうやね。安心やん。
そうなんですよ。
そして、そんなご兄弟は、お兄ちゃんが一人ということで。
そうですね。
3月の頭にゲストで出てくれた吉川昭武君の、実は弟さんということで。
はい。
仲良しですか？今、どんな感じですか？
距離置いてるっていう感じですかね。別に良くも悪くもないとは思うんですけど。
別にこうなんかこういざこざがあって距離置いてるとかそんなんじゃなくて、まあもうお互い元気やったらいいか。
お互い、そう。
子供の頃とか中高生の頃はどんな感じ、仲良しでした？
小学校ぐらいはもうずっと喧嘩してましたね。
年近いもんな。
まあ2つやからね。
そりゃ喧嘩するわね。
喧嘩しますわね。
子供の頃の、思い出をちょっと。性格的にどんな子供でしたか？
幼稚園行くん嫌やったんですよ。
うん。
で、多分、1年の間100日も行ってないと思うんですよ。
お
ー。で、幼稚園脱走したり。なんかね、集団行動が今でもそうなんです。嫌いなんですよ。
あ、へー。
みんなで一緒のことするとか、嫌いなんですよ。
あ、なるほどね。
個人プレイなんですよ、今でも。
あ、基本はね。
そうなんです。
ね、幼稚園の時には耐えられへんもんね。
そうなんです。ほんで給食いやいや言うてんの無理やり食べさされたり、 ほんで食べられへんかったら残ってまで食べさされたり。
昔はそうやったね。
ねえ、うん、ほんでなんか誕生日やったらケーキ出すんですけど、うん、私生クリーム嫌いなんですよ。
おお、そうなんや。
ほんで自分の誕生日やのに生クリームいらん言うてんのに食え言うていらん言うてんのに言うて
それ誕生日やのに拷問や。
拷問なんですよ。それがね、嫌で嫌で。
その幼稚園とか小学校の時とかはまあまあ見えてた感じ。
まあまあ見えてましたね、まだ。
はい、いわゆる盲学校、視覚支援学校じゃなくて、普通の学校
で。そうですね。
幼稚園も小学校。
小学校も、はい。
小学校も爆裂集団生活やけど。
それはまあ言ってましたね。
しゃあないから。
しゃあないから。まああんま面白くはなかったかな。授業も黒板見えへんし、まあ一番前座らされるパターンですよね。で、本読みがなんせ嫌でしたね。だって、あ、い、う、みたいなもんですやん。
ゆっくり。
ゆっくり、こう、弱視、メガネかけて、見えるか見えへんかやのに、あれをまた読まさすいうね。一行ぐらい読んだら、あい、もうええわ、次っていうね。
統合教育のかけらもなかったもんね。
ないです
ね。ほったらかしやもんね。
全然ないですね。
昔は。
そうそうそう。もう、配慮はなかったですね。
全くね。
うん。
ゼロやわね。
まあ、一番前に座らしてるからええやろうぐらいですかね。
ぐらいはね。
そうそうそう。
すっごい怒られた記憶とか。
スカートめくりが流行ってたんですよ。ほんでスカートめくりばっかりしてたんですよ。
うん、それ小学校何年ぐらいで？
小学校3、4年とか、
うん。
ほんであんまりひどいから、こう常習犯は前立たされて、
うん、
でひどいやつはみんなの前でパンツまでずらされて、フルチンで立たされて、無知でケツをバシーンバシーン叩かれたり。
マジ？
ほんで耳、片耳つままれて、そのまま持ち上げられるんですよ。
ああ。
めっちゃ痛いんですよ。
はい、やられたことあらそれ。
はあ。
リーダーみたいになった。
いや、リーダーではないですね。
ないけども。
ないですね。だからリーダーがフルチンにさせられてるんです。私は横で立たされて、ケツ叩かれるだけで。
叩かれて。
はい、あ。フルチンまではさせられなかったですね。
印象に残ってる褒められたこと。
ないなぁ。思いつかないですね。
なるほど。楽しかったこととか好きやった遊びみたいな。
秘密基地作ったり、
あ、
その冒険、なんかね、川下りっていうのが流行ってて、小学校の頃、うん、川見つけたらひたすらその川沿いにどっちかに行くんですよ。でどこまで果て行けるんやろうっていう、それが面白かったですね。
川あっちこっちあったでしょ、ちっちゃい川から。
ありますあります。そういう川見つけては、今日はこの川をこっちに行ってみようとか言って、ずっとひたすら行けるとこまでっていう。
へー、面白そう。
そうなんですよ。で図書館行って地図調べたり、
うん、
この川どこに繋がってんねやろうっていう。
へー、すごいな、面白いね。
子供のワクワクが面白かったですね。
あ、そういうグループみたいなのがあって。
そうですね、何人、5人ぐらいですかね。
男の子ばっかり。
男ばっかりで。
ああ
、と落とし穴もよう作っててね。落とし穴やりませんでした。砂場、公園の、
うん、
その砂場があって、
うん、
その上に藤棚みたいな木が、
うんうん、
で、そこ上隠れたら下から見えないんですよ。
うん、
で、その砂場に落とし穴掘って、新聞紙乗っけて、
うん、
で砂かけて、
うん、
で、上登って、誰が落ちるやろって見とくんですよ。もうそれがおもろでね。
それおもろいよ。
で、だんだんエスカレートして、
うん、
犬のうんこを拾ってこよう言うて、
うん、
犬のうんこその中入れるんですよ。ほんで誰が来るやろ、今度おっさん来るんちゃうか言うて、上からじーっと見て、あまりよった言うて、
それ笑ってもうた、見つかってま
う
じゃん。
じゃあもう、じゃあから声潜めて、
ね、耐えて
耐えて。
それおもろいな。
思い出に残ってますね、こういうの
は。なんか子供の頃悲しかったこととか寂しかったこと辛かったことあれば。
目が悪くて一般の小学校とか行ってて、体育とかで野球とかになるともう全然ダメなんですよ。
球見えへんもん。
球見えへんから、もう走ったりはまだね、ドッジボールも避けるんだけは得意なんですよ。
うん。
でもそれはそれでいいんですけど、取るんができないから、その辺がちょっとね、悔しかったですよね。
ああ、それはね。
まあ、あと勉強もね、本も見えへんから勉強しなかったですからね。
したくてもできへんやつだね。
したくもなかったんかも。見えててもどうかな、してたんかな。見えたらしてたかもわかんないですね。いや、漫画は読みたかったですね。
あ、
漫画も悔しいですね。
漫画も悔しいよね。
ジャンプとかね。 うん、みんなが見てると一人だけポツンとなるでしょ。
なるわね。
そのあれはちょっと寂しかったですね。
確かに確かに。
うん、
子供の頃なんかこう大人に対する印象とか、こんな大人になりたかったとか、うん、こんな仕事したかったみたいな。
動物が好きなんで、
へ、
漠然と獣医さんとか動物園とか動物と関わりたいなとかは思ってたことありますね。
へ
え、ムツゴロウ王国行きたいなとかね。
流行ったねあれもね。
ね
え、一般の学校に行ってて、やっぱり健常者、いわゆる普通に見えてる人たちとの、関わりの中でやっぱコンプレックスとか持つようなこととかはあったり。
そうですね、やっぱりコンプレックスあったと思いますね。あの目がやっぱり正面向けないでしょ、横向いてるっていう、
はあはあ、
そのどこ見てんのみたいな、
うんうん、
あれがしたらバレるんが嫌で、見えへんのに焦点を合わせてるふりとかね。
ああ、
それは嫌ですね。
でずっと普通学校で過ごして
中1の時にその視覚支援特別学校に行ったんです。
盲学校にね。
そうですそうです。
中1、もう頭から
2学期ぐらいですかね。 あまりにテストも悪いし、
うん、
テストも悪いっていうかテストの字も見えてなかったんで、
うんうん、
丸っぺけしかつけないですもん。
あ、
丸×問題しか。
あ、
いやそれは悪いですわね、
うんうん、その盲学校に急に行ってからのその戸惑いみたいなんとか、
まあ、最初はなんか寂しいなっていう気はありましたけどね。
あ、
人数少ないし、
うんうん、
でまあ勉強は細かく教えてくれるんで、
しかも拡大文字の教科書であったりとか、
うん、
拡大したプリントであったり、
そうそうそう、
黒板もでっかい字で書いてくれたり濃い字で書いてくれたり、
そうですね、
うん、
で車検台とかね、
そうそうそう、
見やすくあるし、そういう意味では良かったですね。
聞きが楽と。
そうですね、体育もねみんなできるような、
できるような、
うん、
そうそうそう。部活は何やってましたか、中高生とか。
その頃から自分でトレーニングするの好きになって、
あ、中学入ってから。
中学からロッキーに目覚めて、
うん、
でひたすら腕立て腹筋背筋をやるというね。
ああ、一人で。
一人でストイックに。
へ
え。高校ぐらいはもう毎日1000回ぐらいは腕立て。
1000回。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
そしたらジュニア、この辺でね、ジュニアの思い出に残ってる曲なんか一緒に聞きたいと思うんですけど、
はい、
何かありますか。
はい、私がそのトレーニングやってる時によく聞いたサバイバーのアイオブザタイガ
ー、
ロッキーでかかってる曲なんですけど、これを聞くともう肉体がこうテンション上がるんですよ。
あ、筋肉がピッピ
ッ、腕立てをしたくなるというね
なるほど、わかりました、はい、そしたらその高校中学の頃思い出した感じで一緒に聞きましょう、はい、曲紹介のほどお願いします。
サバイバーでアイオブザタイガー。We'll be right back.
毎週土曜日の朝7時30分からは、週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの中からビアリーで Be Happy、 よろしくお願いします。
でひたすら腕立て腹筋背筋をやるというね。
ああ一人で。
一人でストイックに。
へ
え。高校ぐらいはもう毎日1000回ぐらいは腕立て。
1000回。
はあ。腕立て1000回、腹筋背筋500回、スクワット500回。
ええ。
そんなか朝10キロ走るとか。
すごいな。
うん、
へ
え。で高一の時に新聞配達してたんですよ。一応。自転車乗れたんで。
あ、ギリギリ。
ギリギリ。で、自転車で朝、まあ、4時ぐらいから新聞配って、うん、で、高校生けど、ちょっと缶ビール1リットルぐらいピューって飲んで、仕事終わりはうまいわ、言いながら。
おっさんやな。
で、そっから、緑橋から盲学校まで走って行ってたんですよ。
上新庄まで？
上新庄まで。
マジ？
で、そっから腕立て、腹筋、背筋、スクワット、懸垂とかやってたんですよ。で、授業中に寝るというね。
面白いなぁ。初恋はいつですか？
初恋、どれを初恋って言うていいんか。まあ、幼稚園の時に好きな先生はいましたけどね。
あ、そういうのあるね。
あ、まあ、それか、まあ、中1ですかね。
あ、中学、高校、思春期の頃って、これね、やたらイライラしたりとか、親に、親とか先生とかに歯向かったとか、そんなんは？
あ、それはそんなんないですね。
なかったです
か？は
あ、なるほど。
もうその頃は、まあ、トレーニングが好きで、
もうそっちに
筋トレばっかり
やってたから、あ、そっちにもエネルギーを放出できるから、
そうそうそうそう、
あ、
そっちの方が頭回ってましたよね。
ほんじゃ、まあまあ親とか兄弟ともまあまあいい距離感で、
家族とべったりっていうことがなかったんで、もともと、まあ、あんまりべったりもしたくない方なんで、
うんうんうん、
個人、家族でも個人主義が好きなんで、
あ、なるほどね、
監視されたりするのが一番嫌いなんですよ。
あ、
自分の机いじくったりしたらもう激怒ですね。
あ、監視されたり束縛されたりっていうのが嫌なん
です。嫌なんです、
なるほど、ね、
絶対嫌なんです。
それはもう一貫して、もう生まれてから今まで今に至っても一緒っていう感じ、ね、
そうですね。嫁さんがもし私の携帯でも見たらもう激怒しますね。
あ、なるほどね。
ああ、
盲学校に行って勉強できるような環境とかができたけども、
はい、
勉強の方
はまあそれなりちゃいますかね。まあ一夜漬けで点数だけ取るという。
ああ、なるほどね。進路のこととか何か考えてたりとか？
いや、もう全然マッサージ行くつもりでしたね。
あ、もうそれはもう、
そうですね、
そんな感じで。
それ以外はそうですね、全然考えてなかったですね。で、まあ流れで、まあ、そのまま行って、その利用が1年ぐらいからバイトし始めて、
ほうほう、
あ、お金稼げるからまあこれでええかとかいうね。
マッサージの、
うん、
とハリキューの川に進んで、
はい、
まあ順調に3年間
国家試験も無事に通って、
通って、
はい、
で社会人になりましたと。最初はどんな感じで仕事は？
もう留学すること決めてたんですよ。で中国に行くっていうことで、
ほう、
で最初まあ半年ぐらいだけ働いて、でそれまでにもバイトしたりしてお金貯めて、
うん、
でもう卒業した半年後に中国行ったんですよ。それも中国初の気候大学ができるっていうことで。
気候？
気候を習いに行こうと思って。
あ、針とかじゃなくて気候？
気候、そうなんですよ。
あ、
それで中国初気候大学できるっていうことで行ったんですよ。で日本から30人ぐらいいろんな有名な気候士が集まってツアー組んで行ったんですけど、人民大会堂っていうそういう会議場みたいなのがあるんですよ、
うん、
そこで盛大な開会式みたいなのやったんですよ、
うん、
中国の有名な気候士も集めてデモンストレーションもやって、
うん、
でいざ学校まで行きましょうってバス乗り込んでみんなで行ったんですよ、
うん、
ほんじゃさらちなんですよ。
ちょっと
これから建てます。俺ここに留学に来る言うて来てんでってほんでみんなあぜんですよ。
そりゃそうやね。
ほんでみんな寄付も結構してたんですよ、その日本の有名な気候士とかが。ほんでその金は返ってけえへんっていうことになって、みんな怒り狂って、ほんで私も留学先なくなってどうしようと思ってて、そこのパフォーマンスに来てた気候士が何人かおったんですけど、 で、その一人の総学寮っていう先生に、ちょっと弟子にしてもらえませんか言って、
は
あ、ええよって言うんで、
へ
ぇで、その人に弟子入りすることになったんですよ。
あ、へ
ぇで、私は中国語を習いながら、週に何回か教えに来てもらって、
うん、あ、へ
ぇ個人レッスンみたいな形で。
結局中国は何年ぐらいいたの？
結局2年ぐらいやったんです
よ、ね。2年ぐらい。
はい。
ずっとその先生について。
あ、その先生は半年ぐらいやったんですよ。
へ
ぇ聞こえなかったまま。で、その後、天津中医学院に行って、
うん、
で、目の治療をしようと思って、で、網膜色素変性症を治したことがあるっていう先生がいてて、
うん、
半年ぐらいですかね、受けた。
もちろん、針治療。
針ですね。
痛い。
痛いっすよ。
次回へ、続く、
続く。
痛いっすよ。お前が悪い。出馬のくじかれだな。ピストル持ってきたんですよ。一人殺されてんねや。金持ちエリア攻めたろう。両手で最後掴んだら、まあクリア。いつまでまあ続けるかな。やりたいことはやっときたいですね。一人ごとですからね。心配いらんで。やりたいからやる。最後におもろかったわー言うて死にたいですね。
With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
スティービーワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット 180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き吉川隆さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日々をお過ごしください。さようなら。